神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。おはようございます。皆さんはミノムシやアオムシがやがてサナギになり、そのサナギがやがて殻を破って蝶々になって出てくるのをご覧になったことがあるでしょうか。ある大学の研究グループがこの蝶々がサナギから脱皮するのをハサミやピンセットを用いて助けてやったそうです。そしてその蝶々を机の上に並べました。その蝶々はどうなったでしょうか。なんと一匹も飛ぶことができなかったというのです。研究グループの人たちはこの実験を通して外部からの助けによって脱皮した蝶々は一匹も飛べないことを発見したのです。蝶々はサナギから脱皮するときにもがくことを通して実は次の段階の飛ぶという力を身につけていくのです。ですから自分で殻を破って出てくるのではなくて人の助けを借りて出てきた蝶々は飛ぶことができなかった。その蝶々はもがきながら押したり引いたりする動作をすっ飛ばしてしまったので結局飛ぶ力を身につけることができなかったのです。これは私たち人間にも言えることではないでしょうか。神様は試練の中でもがき苦しむことを通して私たちを鍛え次のステップへと進むことができるようにしてくださるのです。パウロはこの試練とともに逃れる道をも備えてくださる神様のことをここで一言で言い表しました。それが13節の神は真実な方ですという言葉です。神は真実な方ですとは神様がご自分の言葉約束をどこまでも固く守りそれに忠実でいてくださるということです。そのことが神様の一人子イエス・キリストにおいて鮮やかに示されました。神様は私たちを救うという約束を果たすためにご自分の一人子を十字架につけてくださったのです。しかもそれは私たちが神様との約束を守って真実を尽くしたから神様も真実を尽くしてくださったというのではありません。私たちの側はなお不真実です。なかなか神様を全面的に信頼し従い抜くことなどできませんけれども、神様はそんな私たちをなおも愛し抜いてくださいました。たとえご自分の一人子を十字架につけるようなことになったとしても罪人を救うという約束を守り通してくださったのです。これが神様の真実なお姿です。そしてこの神様の真実こそが私たちの救いの鍵を握っているのです。様々な試練に満ちた信仰生活の中で私たちが心しなければならないことは決して自分の足で立ち続けようとすることではありません。そうではなくてイエス・キリストによって示されているこの神様の真実から目を離さないということなのです。今年の2月に父が亡くなりました。父は青年時代にイエス・キリストを信じその後波乱万丈の人生を送りましたけれども、最後の最後までその信仰を貫き通しました。父は今から約25年前に背骨の奥にある神経に多発性の腫瘍ができ、それを切除するために背骨を切断し、切断した背骨は金属板とボルトで固定するという大きな手術を受けました。神経にできる腫瘍ですから当然神経の何本かを切断することになりました。そのために父はその時以来下半身が思うように動かなくなりました。また手術後も痛みが取れず、その後も手術を何度も何度も繰り返しました。結局最後までその痛みから解放されることはありませんでした。父は25年間絶えず激しい痛みに耐えながら戦い続けたのです。さまざまな痛みを経験するときにイエス・キリストの十字架のことを思い起こし力づけられたという話はよく耳にします。私の父もまさにそうでありました。以前父は この年になってようやくイエス様の十字架の痛み、苦しみがどれほど壮絶なものであったかが少しだけ分かったような気がすると言っていました。父の信仰は激しい痛みを経験する中で確かに成長していったのだと思います。しかし決して父の意志が強かったので痛みに耐えることができたのではありません。父は激しい痛みを経験する中でイエス・キリストの十字架の苦しみと痛みを垣間見た。イエス・キリストは十字架の上で肉を裂き、血を流して激しい痛みに耐えてくださった。そして大きく大きく手を広げて、私はこんなにもあなたのことを愛しているよと十字架の上で死んでくださった。主は私を救うためにこんなにも壮絶な痛みを担ってくださったというのに、私は今の今までそれを本当の意味で理解していなかった。本当に迂闊だった。父はかつてそういう意味のことを語っていました。激しい痛みと戦う中で、十字架のイエス・キリストが父の傍らにちゃんと寄り添ってくださったのです。力づけ、慰め、励まし、支えてくださったのであります。だからこそ父は激しい痛みに耐えることができましたし、その中でより一層イエス様との信頼関係を強めていくことができたのです。私の父が傷んだ体を引きずりながらも最後まで諦めることなく戦い抜くことができたのはなぜでしょうか。その秘訣は何だったでしょうか。それは信仰です。神様を信頼し、神様の真実から決して目を離さなかったからであります。今、目の前にある現実がどんなに暗く、絶望的であったとしても、私たちはそこから結論を引き出す必要はありません。どんなことがあろうとも、真実であられる神様は、きっと私たちを最後まで責任を持って導いてくださるはずです。ラジオをお聞きの皆様も、ぜひこの信仰を自分のものとしていただきたいと思います。来週は、この信仰によって重い難病を患いながらも、今、希望を持って生き続けておられる、ある青年の生の声をお届けしたいと思っています。どうぞご期待ください。